Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年10月9日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
はい、月亭太夫です。落語家でございます。
よろしくお願いいたします。そしてもう一方、
ざます、桂文五郎です。よろしくお願いします。
はい、というわけで、はい、今夜は上方落語界を代表する、
はい、
今一番勢いのある若手。
そうですよ、いろんな意味で勢いありますし、
ね、はい、
ちょっとでも間が空いたんじゃないですか。僕らはもう手ぐすね引いて待ってたのに、
は
い、
それはねちょっとね、はい、事情があるんですよ。
あ、そうなんですか。
この番組に、まあ、ラジオ版錦、はい、錦はなんて言ってやってたんだったっけ、寄せは。
錦球劇場
という名前で、僕が司法試験の受験生時代に毎日行ってた銭湯錦球で、まあ、お二人がそこで、で定期的にやってる寄席に出てらっしゃって、はい、でその流れで錦球が、まあ、閉まるということで、はい、ずいぶん久しぶりに僕錦球を訪ねて、はい、で錦球 の,、はい、ね、あの長谷川さんとお話しして、ね、はい、じゃあラジオでその、はい、うん、やろうと、そのそ、ね、ザ・錦球を、ね、はい、ラジオで復活させようということで、はい、太夫さんと文五郎さんにお越しいただいてやってて、何回かやってましたよね、
はい、
それがしばらくしたら、はい、いつの間にかね、はい、私弁護士じゃないですか、はいはいはい、法律事務所やってるんです、隅田隆平の法律事務所とかやってるんですけど、はい、京都市内、はい、同じ京都市内の別の法律事務所で、はい、その錦球ザ・錦球を名乗る寄せが始まったんですよ。こんなことあります？
文五郎が悪いです。
こんな、
いやいやいや、
文五郎さんの仕事というのも、
これは文五郎さん
だけど、もうショック受けたね。
違う。
だからまだね、別の業種のどっかの、例えば司法書、まあ司法書士でも同じ修行ですか、ちょっと気になるけれども、法律事務所で同じような寄席を再開したというのを僕、そこの法律事務所をやってらっしゃる方と知り合いで、
は
い、SNS で見て、え？あ西九のヨセフ、法律事務所で、京都市内の別の法律事務所で復活したんやとか思って。
はい。いや、あれには、軽いことですよ。
軽いこと？
軽いこと
です。それは今度逆にそこの法律事務所に失礼じゃない？
いや、違う。あちらの方も、はい、うん、住田さんと全く同じで、はい、西九に学生時分来られてたと。
はい、まあね、はい、人気があるというか、いろんな人が通ってはいましたからね。そういう、やっぱり、
だから僕はもうずいぶん前なんですよ。
はい、
で、
はい、
まあ、司法試験受かってから、まあ、京都離れてたんで、はい、西九に行くことなかったんですけど、はい、多分その後に、その、
はい、
弁護士の方は行ってたんでしょう。ね、はい、で、瀬川さんと仲良くなって、はい、っていうことだと思うんですけども。
はい、言い訳させてもらっていいですか？
どうぞ。
ちゃんと。
はい。
で、ここのラジオを呼んでいただいたのも、まずは長谷川さんから僕ら声かけていただきました。
そうですよ。
そうです。
忘れてはいけませんよ。
長谷川さんに言うたんですよ。
はい。
勢いのある方を、はい、若手を連れてきてください。お二方がね。
まあまあ、それからだいぶ経ってますけど、はい、第1回目の時から勢いは僕らそんななかったですよね。
なかったかもしれんけども、まあ呼んでいただいた
けど、はい、ありがとうございます。
は
い。
で、はい、そちらの弁護士事務所さんも、はい、まずは長谷川さんに声がかかったんですよ。
長谷川さんに ね、
は
い、で長谷川さんが誰かないかってなった時に、うん、まあ、ちょっとじゃあ文五郎くんまず設営とか見させるからというので、
はい、
で、まあ、行ったんですよね、
えー、
で確かにまず住野さんの頭に浮かびました、
うん、浮かびました言うといた方がええんちゃうやろかと、
はい、浮かびました。これだけ言わせてください、
はい、
ギャラが良かったんです。
完全のお前完全の金に転んでるだけやないかお前。俺も第1回は呼ばれてないからな、それ。2回目にシャーなしみたいな感じで呼ばれたんですよ、僕も。
あかんでこれ。
錦球に居候してたのは僕やからね、ほんで。
2回のね。
そうですよ。
そういう
。
なんか知らんけど僕やったんですよ、その日呼ばれた
の。まあ、細々したのをね、こういろいろ段取りしてくれるっていうのもある
んです
よ。
そうそう、結構でもね、そういうのってね、はい、ショックやったりするんですよ、人間って。で、
はい、
その後に、長谷川さんと、はい、お中元を送ってるんですよ、長谷川さん。はいはい、
で、それも
数ヶ月前に出待ち枡形商店街でも、はい、あったんですよ。
はい、
立ち 話をねなかなか話してくれなくて、はい、しばらくほんまに1時間ぐらいずっとご家族と
人に会わないですか、
うん、で喋ってて、うん、その時も言うてくれへんし、
はい、
ちょっとねこれは芸人として
そうですね
でそうそうほんでそれで、ね、そういう展開になってるのに、はいはい、私がまたこのラジオでね、はいはい、ラジオ版ザ・西九ってやったら、はい、なんか競合してるみたいで、
なるほどなるほど、
そ、あの、そのね事務所にも悪いし京都コレクト法律事務所ですか。
あ、すごい直で出てきましたね。
いやいやいや、それは別に隠すことじゃないから。
はいはい、はい、
うん。
だから今そこでまた、コレクトさんでやってること自体が、うん、それなんで、まあちょっとごめんなさい。ほんまは最初にすみませんに挨拶を行かないと絶対ダメだったんですけど、クローズドなんですよ。
あ、そっかそっか、そこの、はい、まあ一般に公開してる、
はい、してるわけではなくて。わけではなくで、本当に、
まあ、取引先というか、まあ、例えば顧問先やったりとか、はい、お知り合いの方をお声かけして、
はい、で名前も最初は錦鯉って使わないっていう話だったんですけど、まあ、長谷川さんがもうなんていうんですか、まあ、クローズドというか、うん、まあ、これぐらいだったら使っていいんじゃないっていう話になったんで、うん、ちょっと変更があって、まずすみません大変申し訳ございませんでした。分かりました
。
でそこの、ね、弁護士、はい、まあ、高橋さんっていう弁護士と、はい、Facebook でお友達になって、はい、一回の見たことがあって、
なるほど、
でそれで僕はそのね高橋さんが Facebook で、はい、今度うちの事務所で落語会することになりましたって、はい、とか思って見たら、はい、
また
文五郎
が一番そうになってるんですよ。
そうだ、須田さんにも。
いやでもね、そんなもうそれはね、仕事が増えるのをそういうね嫌ごと言うのは嫌じゃない。そんな人間にはなりたくないから僕は。
折衷案が今思いつきました。文五郎さんそのね、はい、柄が良かったんですよとおっしゃいましたんで、はい、このそれぞれギャラを今後ね提示していただいてコンペ形式で金額によるコンペ形式で
どんどん下がっていくと思います
ね。それだったら文句ないでしょ。文
さん、いやいや、どういうことよ。
そうですよね、
金の亡者みたいになってますやんか。私
金の亡者じゃないんですか。
本当そこは、大変申し訳なく、
いやいや、今もその告知もしていただいていいですよ全然それは。
いや、ね、いや、それところが、はい、さっきも言ったように、まあ、定期的にやってる会じゃないものですから、
どのぐらいの頻度で、
本当4ヶ月とかに一遍とか5ヶ月に一遍、はいはい、まあ、だからその空いてる日、うん、合わせてってやらせていただいてまして、で逆に言うと、まあ、西九をいろんな場所で今そこクローズドですから、はい、それこそもうこれ営業員も入ってますけど、
ええ、
もう墨田さんのとこでも錦鯉を使って
偏りすぎやろ、その錦鯉の寄せを法律事務所ばっかりで
またそこに付随する金を取っていこうとしてやろ、はい、お前その発想はおそらく
入
って
ね、
はい、
それらただ、はい、うちの事務所が、はい、お二人がこの番組に来られないうちに、はい、前の事務所で、まあ、えらい雨漏りが発生しまして、はいはいはい、でね、はい、新しい事務所に移転したんですよ。
なるほど。
そちらの出町柳のちょっと下がったところのビル で、はい、でもう鴨川沿いで、はい、でその屋上、うちはね4階建てのビルの4階に入ってるんですけど、はい、その屋上も共用部分で使ってええと、
はい、
あの大家さんが私の高校の先輩なんで、結構柔軟に話できるんで、何でも面白がらはる人なんで、はい、そういう意味ではその屋上で、ビルの屋上で鴨川を眺めながらの青空寄せ、鴨川寄せみたいな、
はい、鴨川ザ錦鯉寄せそう
ね
できますね。
小室さんはちょっと野外はアウト
です。なんでなんでやります
よ。野外の
事喜んでやります。
そういった仕事は受けないと
おっしゃって、やってる
ホールでしかやらないとおっしゃってましたもん、ね、
そういうこだわりがあるから。
いやいや、ないないないないない、なんか外されようとしてる
ない。いや
最初でもね、
何十人かは入れますよ、多分 2,30 人
いいです、ね、う
ん、屋上で。
本当だから今日でも聞けてよかったです、その話を。逆にね、
僕もだからね、あれ本当にその、はい、ね、別の法律事務所でやってるから、はい、声かけづらかった、はい、ほんまもっと声かけたかってんけど、
俺、ね、知らん思ってた、
自分のせい、文五郎さんのせいですやん、これは
本当にあれどこにも告知出しない、
いやだからその、うん、弁護士がそういうフェイスブックでは言ってたんです
よ、繋がってるから、
繋がっててそれ見て、うわ
怖いな、ごめんなさい。
でもね、錦鯉も見に行った建物がもうなくなってて、さら地になってたんで、
本物がないです
べてをちょっと一旦フラットにしてほしいなと思いますけれども、ね、
ありがとう、うまいこと、
否定対応です。ありがとうございます。
本当仕事がその呼ばれなくていうか、1年ぐらい今空いてるじゃないですか、はい、ラジオが、はい、これ僕はもう単純にお中元とお歳暮やってないからやと思って、
あ、大事だ、そんなんいいですよ、
もうそんなん大事やと思いますからね、だからそれよりも踏み外してたってことじゃないですか。
僕なんて師匠にお中元あげなくて破門にされかけてますから
合唱はやっといた方
が、ね、それはいや絶対そうなんですよ。
今はどうなんですか、そういう若手の噺家の皆さんは、はい、
これ
お中元お世話とかするような習慣は、
ね、みんな結構ちゃんとしてるやろその辺が多分ね、
まあ、一門によって違いますからね、その師匠の考え方があるので、はい、僕はお中元お歳暮やってますけど、はい、誕生日はやってないです。
なんで？
あ、そうなん。
生意気じゃないですか。一番僕最後に入った弟子で、はい、師匠誕生日おめでとうございますって、その誕生日祝うほどの、
いやいや俺らこの間一問で祝ったよ3人兄弟弟子いるんですけど、ええ、まあ今回還暦なんで、うん、なんか赤いもん何かあげたらええやろか、
UFO 師
匠、ああいうちの UFO 師匠がですね、はい、に何あげようって、まあ俺なんか赤いちゃんちゃん子みたいなんでええんちゃう、なんかまあ簡単な赤い帽子かなんかあげてたらええんちゃうかって、はいはい、いやそんなんじゃダメですと、弟子のユーマってやつしっかりしてます、ええ、帯弦のあれあげましょうって言って、高い帯を、赤い帯をあげましょうって言って、まあ、いや師匠はねそういうんじゃないと、うん、おもろい話とかそのネタになるようなことをするのが一番師匠へ の、はい、その恩返しというか喜ばはることやからって力説したんですけど、うん、その僕と僕以外の2人が、うん、もういや帯ですって言うから、
でも
ほら任すわ言って、う
ん、多分ね帯が正解、
それでねそれでね僕も
物を送るって大事、
それでね実際ねどうなるかお前見とけよって、ね、パッて帯見たら、うわーやったーって言った時
でしょ、
60歳なのにやったーってめちゃくちゃ喜ばれて、でケーキも買いましょうって、ケーキなんかいらんって言って、ケーキもあんの字書いてくれてありがとうってめちゃくちゃ喜ばはったんで、そこからどんどん立場が僕一問なんか悪くなってって、
そうなんか無形のねなんかネタとかそんなんじゃなくて、やっぱ有形の形のあるものをね、
いや
そ文人賞も送った方がいいです
よ、まあ、なんかねその誕生日っていうのだけは、はい、いや中元とお歳暮は感謝の印なんですけど、はい、なんか師匠の誕生日祝うまだくらいにもなってないんじゃないかなと思うんですよね、
祝うくらいになってないのか、はい、祝いたくないのか、
違う違う違う、
祝うほどでもないのか、
違う違う、祝うほどでもないはやばいです、
違う違う全部違う、なんならもうみんな黙ってほしい、
桃野さん今祝うほどではないとおっしゃいましたけれども、ね、はい、あの桃野さん師匠だし祝うほどでもないと今おっしゃったんですか、 あ、 す、ね、あなたの発言ですか、
ね、めちゃめちゃ問い詰められてますやんこれ、
いやいや言ってないお前は、
え文人賞
だから僕がまだそのくらいになってないっていう、
あそういうことね、
は
い、
前ね、はい、そうだ文五郎さんが、はい、あのメッセンジャーの相原さんの YouTube、
あ、はい、あ出ました出ました
出てらっしゃったじゃないですか、
はい、
あれ僕見た聞いたんですけど、
ありがとうございます、
聞いてたら、はい、未だにもう弟子をだいぶ上がってだいぶ経つわけでしょ、
ね、はい、
にもかかわらず、はい、全然そんな普通に喋れる関係性じゃない
じゃないです、ちゃいますちゃいますそれはやっぱもう言うたらですよ、
はい、
商売上で言ったらもう完全な社長ともう平社員ぐらいの差ですから、会長みたいな、
それもまた語弊がないですか、
いや社長でも社長
ビジネス上の指定関係、ビジネス指定
どうしてそう取るんですか、
いや今の言い方は
いや自分のあくまで立場です、
うん、立場、
はい、だから師匠に対して、はい、師匠こんなことどう思いますかとかどう思ってますかっていうのは僕はまだ言う立場ではないと、
いくつになって言えるんですか、
いやもうね師匠が例えばもう引退するとか、
はい、
プレイヤーじゃなくなった時に初めて相談できるんじゃないかなと思ってるんですよ、
いや生涯プレイヤーでしょ、
言ってます言ってます100までやる言ってますけど、
たまになんか言うやろその師匠こうなんか お言葉でございますかみたいな、この
一回ねうちのやってはる師匠のネタが、はい、ちょっとこう言い回しが難しいとこがあったんですよ、でお客さんにちょっとこれ分かんのかなって、僕もちょっと分からなくて、はい、ま、下手したら間違ってんじゃないかな師匠がってとこがあって、
う
ん、それをどうしても言いたくなったんです、で普段ほとんど僕から喋らない、
でもその方がなんかハードル高そうな、
そうですね、これを
そういう
もうなんとか考えてどう言ったら喋れるんだろうってなった時に、
ありてに申し上げます、
いやもう言ったのがあの恐れながら申し上げます
それよりも上やった
よ、ほんだ普通ね、いやお前なんでそんな喋り方すんねんってなるじゃないですか、通ったんですよ、ならなかった、おいどないしたんやってなったんで
ちょっとご自分のその自己認識をないどう思ったんでしょう、
それは知らない、それは知らないけど
落語の世界やだもん、
はい、で恐れながら申し上げますが通ったらもうあともうそれで行くしかないじゃないですか、
言ったほんで、
はい、でこうこうこうだと思うんですが、はい、師匠のご意見いかがでしょうかって言ったら、あお前がそんな思うんかと、あほんなら客にも伝わらん可能性が高いから変えるわ、ありがとうなっていう話にはなるんですけど、
そこはすごい聞いてくれる師匠
と、はい、そういうところを突っぱねたり怒ったりっていうのはないんですけど、はい、ただ僕が喋りかけるのは自分自身の中でおこがましいと思ってるんで、
はい、
未だに喋んなって言われてないですよ、本当に
言われてないけれども、もうその、はい、なんて言うんですか、ね、空気感でまだ、
はい、まだあかん
声かけられない、
はいはい、
え、ご飯とか食べに行って、はい、師匠の前でお酒飲んだりっていうのはあるんですか？
ないです、ないです。
それもない。
師匠の前では一切飲んだことがない
いま、ね、だに、
はい、
もう
40? 今日今年40になりましたけど40
になっても、
はい、ないです。
ああそうですか、
はい、ないです。
師匠の前で お姉ちゃん口説いたこ と
誰が
口
説それはできるんでしょ。そっちはできるんでしょ。
ないないないね。もうとにかくいま、だにやっぱずっと立ってていいんやったら立っときたいぐらいですよ。
あ、そっちの逆に気が楽。
はい、もう座ってしまったらやっぱりその気使うっていうか、なんていうんですか、いろいろ動く部分って出てくるじゃないですか、はい、
それに徹した方がまだいいです。
徹した方が絶対いいです。まだ
座ってて会話の曖昧はなんかする。芸
人でんねんって師匠の前ではできない。
あ、
はい、
まあな、普段がもう これ見よがしに芸人でんねんってね、その
いやいやいやいや
飲み屋でやってるもんな文五郎は。
ただね、これだけ一つ言いたいんですけど、はいはい、今年入門して12年になりまして、
12年、
文鎮独演会にね、はい、まあ、結構ついて行かせていただいてるんですけど、師匠がある日にお前、僕ね、ずっと枕なし、まあ、入ったら速攻でネタに入ってたんですよ。
そこそこのキャリアやのにね、
うん、10年も経っても、うんうん、それは師匠に修行中にお前もあの名前すら喋るなと、もう最初からもう上がった途端すぐにネタに入れっていう風に指導があったんですよ、
はい、難しいけどな、
それをずっと守ってたんです、
うん、
守ってたらある日に、おい文五郎と、ちょっと来いと、お前なんで枕喋ってへんのや
って
言われへん、言われへん、
あんたが言う
た、
あ、
言われへん、言われ
へん、セスナで言うたがな、
言われへん、
セスナ乗ってる時に
それは多分あの頭はたくタイミングやったと思うで、それは。
でも言われへん、でもなあ、明日お前な、俺の前でなんていうんですか、楽してんのかみたいな怒られ方をして、
はい、
ほんでもう今度からお前喋れっていう指導が入ったんですよ、
うん、
でちょっとへっこんだんですよね、へこんだ自分の中では、うんうわって、うわそんな師匠そう言うてたから言うこと守ってたのと、
ほんまに喋ってよかったんやんな。
マネージャーが、うん、その前日に、はい、あの文五郎さんずっと枕振ってないですねってマネージャーが言ってたらしいんですよ。
あ、
ほんならマネージャーにはあいつはなって気ぃつこうてずっと枕振ってないんやって
分かってた、
分かってる師匠は。ただしやっぱ僕に伝える方法としては、はい、あくまでそういう形を取るという、う
ん、なるほどね、
かっこいいじゃないですか。
してだからそれを僕はだから知ったから嬉しかったですし、うん、あ、やっと枕喋っていいんや12年目にして、
うん、
いやそんなあの文鎮賞のええ話、はい、別にしなくていいでしょ。
ほんま
気を使って放送やから言う
と聞かされたけどよ、うん、あのなんでそんなお前求めてないし、相原さんもそんなつもりで呼んでないやろ。いやいやそれは
だからね、聞いてるかもしれない。それもやそれもやばいな、あかんな。
セスナから落とされた話とか。
いや落とされてない、落とされたらなくなってる。
ここにいてないですね。
もう僕が、はい、あの今回お声掛けしたのは、
はい、
88分鎮で
ありがとうございました、
はい、行かせてもらいまして
、毎年行ってはるんです
よ、ね、去年だけちょっとね仕事できなかったです、
ええ、
で、はい、あの文五郎さんが出てこられて、はい、最初ね、はい、で、はい、ずいぶん前に、ね、10年ぐらい前、もっと前かな、
はい、
行った時も文五郎さんが出てこられて、
はい、
でおっしゃってたじゃないですか、あの88分鎮で誰が最初に出るかはその日
わからない、
その日に言い渡されるっていう、
は
い、
お前行け、お前行け、弟子の中でランダムに選ばれるという、
は
い、
でしょ、
はい、
そんなことってめったにないですよ。
ないですよ、
うちでもそれ、ま、もう普通ですからね。
それみんなに言ったらびっくりするもん、他の一門の人に言ったら。
そうです、15分前とか本当10分前に。
それってね、昔、はい、往年の大リーグのスターのカンセコっていうのがね、はい、カンセコ選手、アスレチックスかな、はい、いて、はい、でね、ネクストバッターズサークルで待ってる時に、はい、ベンチから呼び出されて、はい、トレードを命じられたってやったんですよ。
そこで言うの、それではない。
それぐらいの、それぐらいの緊迫が。
今の例えおかしくない。俺、寄せの一問、その一問飛ばされてま
いりました。そんなギリギリで言われるっていう意味では、はい、カンセコと同じ。
お前もっと違う例えあるでしょ。
それで平常心でやらな
かった。忘れかん
せこ。喜んでええのか、これ。いや、でもすごい選手ですからね。
うんうん、いや、だからね、うん、それでね、その緊張感分かって見てて、はい、で、10年前正直ね、僕、はい、初めて文豪さん見たときに、
はいはいはい、
もうね、まあ、びっくりするぐらい油汗かいてらっしゃったんですよ。
ああ、かいてますね。かいてます、うん。あの時はすごかったと思う。
いや、もうね、見てて、こっちがドキドキして心配になって、ほんまになんかね、便意を催して、もう漏らす言う時の、
はい、
はい、今朝の僕ぐらいの今朝そうやったんです。
今朝知らなかった
ですけど、今朝30分ぐらい歩いて事務所まで行ってるんですけど、はいはいはい、そのねもう15分過ぎたぐらいかそうなってもう戻るに戻れへんってなって、
なんでなんですか、大人になればなるほどあの便意って言うこと聞いてくれないじゃないですか。
便意がもうえげつない便意で、
全然下は緩かったりなんてせえへんから。
僕この間ちゃんと出ましたよ。
え
歩いてたら
言わないでくださいよラジオで
日本橋一丁目の交差点で出ました。
どこで出てんの
一番いい人多いとこナンバの
とかそういうの枕をしたらそういう話できるわけじゃないですか、
うん、そうですそうです、
この間漏らしましてみたいな、
漏らしましたみたいなね。
あでもね僕はでもね、はい、そこは必死で今日もね持ちこたえたんですけど、はいはい、もうこう前かがみになるじゃないですか、前傾姿勢になるでしょ、ね、前傾姿勢でそのね15分ぐらいからまたその後の15分はもうずっと前傾姿勢でこう歩いてたら、全然知らんね朝犬の散歩連れてるおっちゃんとかが、はい、僕挨拶してると思って挨拶してくるんですよ、
はい、かなりの前傾姿勢やから
会釈してる思って
そんなにこううなだれてた、
そんな危なかったんですか。
危なかった、それでもギリギリセーフやって、
よう耐えましたね、
あえて言われたんでしょうね
そうそう聞いただけから、
えらい礼儀正しいな、
引っ越してきた先生喋ったこともないのに、
えらい礼儀正しいで
もうペコペコしてるわけ、違うんですよ、便意を催したんですよぐらいの今日の、はい、今朝の僕ぐらいの油汗かいてドキドキしたんですけど、はい、今年の88分人デーの青菜ですか、
はい、青菜やらせていただきました。
安定感たるや、
安定感あれはいやそれすごい、ね、喜んでるのか分かんないですけど、まあ、でも初めて枕も88分人デーで、まあ、振りましたし、
え、
はい、
初めて、
初めて
今年が、
そうですよ、だって今年のちょっと前に喋ってよって言われたんで
許可が出て、
はい、もうだからなんていうんですかね、ものすごく嬉しかったです今年、はい、
いや本当でもね素晴らしかったし、
ありがとうございます。
そうですよ。でその話を、はい、まあ、この番組で話してて、
はい、
でそれをおそらく誰かが文吾さんのファンがその話してたみたいなことをX でポストしてて、
はい、
でそれで多分ね、はい、お話してくださってありがとうございますみたいな、
はいはい、
連絡をいただいて、はい、僕落語会法律事務所でやることを連絡してほしかったですけど
まずそこですよ、ね、まずそれを一旦置いといて
本当に申し訳ございません。
かまへんかまへん。
仕方ないね。目先のお金に転んだんやからな。
だってギャラが高かったんだ
よ。でもほんま素晴らしかったです。はい、でその88分人での話をしてたんですけど、また文鎮師匠も、はい、まあ僕初めて落語を見に行く長谷川さんっていう同じ同期の弁護士と一緒に行ったんですけど、この番組いつ出てくれてる、はいはい、彼もびっくりしてましたもん。
あ、
いや文鎮さんってすごいですねと。
すごいです。
いやもうレベルが違いますもん、
ね、弟子があんまり言うべきではないです
けど、それはおかしいですもんね、そう言うとね。でもいやもうね、僕も初めて88分人デーで、はい、その今まで NGK や劇場では見たことあったんですよ、はい、短いバージョンの、はい、ただその劇場で見た時もびっくりしましたね。
そうですよね、
座って最強は桂文鎮やと、うん、僕は思いました。その時
いやでも話からなった人間もね、やっぱ文鎮師匠の講座見てすごい、
そうだから
こんだけ浮かせさすんやって言って、うん、他の人の弟子になるんやんな、やっぱり落語ってすごい、でも怖そう、
やりたい、でも怖そう、
やめなさいよ。
そこがね、ほんまにあの
いろんなとこしくじって
しまう。それが文鎮師匠の魅力というか。
そうですね。
でそのねラジオで、ごめんなさいね、お弟子さんの文豪さんの前で言うのは本当にちょっと申し訳ないんですけど、文鎮師匠すげえな思ったんが、あの圧倒的な芸なのに、
はい
はい、お花が少なかったんですよ。
怖い話みたいに言いました今。
ちょっと怖い
話。
お花がね。稲川淳二みたいな。お花がね。
いないいなかったことにしてください。
いやいやまだこの先あります
から、ね。違うんですよ。だから逆、僕結構かっこええなと思って、はい、
そういう
人付き合いを、
は
い、
そうね。あ、そうや、本当そう。言ってあげてく
れ。言ってもう芸の力で全てをねじ伏せる。
はい。
みんなおもろいから笑いたいから来て
はんねん。業界の人間あるあるではあるんですけど、本当それは先生のおっしゃってる通りですわ、もう、うちのは本当実力でガッとっていうのはもう花の数見たら分かるっていうのはこれ業界あるあるで、
あ、そうなんですね、
はい、でも僕は言ったことちゃうんですからね、これは
そう、最初はその長谷川という僕の同期の弁護士が気づいたんですよ。
あ、すごいですね、
隅田さん花の数少ない
変えた話の途中ですよ、これ何かがおかしい、違和感を感じた
ちゃうねんと後に分かるでと、その入場するときそれ言ってたんですけど、はい、後に分かるでって言って、
う
ん、
そ, う
そう、その後二人で飲みに行ってはあまりにも、はい、まあ凄まじい落語やったんで、
はい、
そこがこのギャップがギャップ萌えで、
そういうことな、そういうギャップ萌えもあるんですね。
ギャップ萌えもありましたね。
だやっぱり、全国回らしてもらってるんでね、うちのが。だからそうなってくるとリピート率っていうんですか、まあ、すごくやっぱり高いみたいで、
う
ん、
そうでしょう、
はい、だそういうお付き合いだけでやってるんじゃないんで、実力やからやっぱリピートはすごく多いっていうのは聞きました。
全国のホールもね、そのなんかこう勢力争いみたいになって、ここはそもそも誰がやってたけども、
そうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
巡業で、もう練習仕上げていくんです
けど、仕上げる
んですね。で最終的にビッグマッチで、はいはい、そのね、もう鍛え抜かれた、ね、もう磨かれたこの攻防ですよ、この
あのまたブラッシュアップした。やり方も分かってて、そのね、地方の時はこれはプロトタイプですと、はい、もうまだだから仕上がってませんから、うん、皆様がだけが聞けるやつですっていう、
パイロット版ですみたいな。
そうですそうですそうです。
パイロットだけに。
はい。だ。
何か言え渋さじゃなくて
どこ渋さしてるのほんまだそう言ってちゃんとやっぱりその時その時違うんで、面白いと思いますあれは、はい、
そうか、それの前座って言ったらもう新日の前座やったらもうやっぱよっぽどうまいやつじゃないと盛り上がらんから、
ね、それを務め上げたんですよ、は
い、
今年の分
も、ありがとうございます。
ヤングライオンですよ、
素晴らしいストロングスタイル黒いタイツ履いてな、
黒いタイツ
でも衣装を初めてつけたみたいな感じですかね、最初はこう枕なしやから地味な衣装でこうね組み合ってやっとちょっとみたいな。
だから昔の新日本プロレスはもう黒いパンツ一丁で黒いシューズを履いて大技を出したらあかん、もうストンピングと張り手とやっていい技はドロップキックだけみたいだったのが、でもね文五郎さん本当やったらムーンサルトプレスもできるわけでしょ、
なるほど、
やろうと思ったらできるけれども、でそれをずっともうこの12年のキャリアをで、ずっと修行で磨き上げた技を出したらええんやと言われたのがあの日やったと、
そういうことですね。
一生その仕事を務め上げてほしいですね、ブラックキャット選手みたいに黒猫選手みたいになってほしいですね。
ただこのままでいくと、うちの文鎮は100までやるって言ってますから現役で、ね、
できそう、全然できそう。
今86なん、あ、じゃあ失礼、76
そんな、その年びっくりした、
86 10達成しまった
な。でも76でもすごいですよね。
そうなんですよ、76なんですよ、
76で、
うん、あれあの ね、もうどっかんどっかんで、ね、でまたネタも新しいじゃないですか、
新しい
出てるのも、でこれ100までやるって言ったら僕60になるんで、うん、60の前座なんですよ
いやだからそのイムシギンの前座なん
ですよ、いろいろ
木戸治さんみたいな、
その時どうするかですよ、
いいじゃないですか、
どうもーってやらなあかんのかっていう60で、
ね、その時はほんまムーンサルトプレスとか全然出していいから、
見せてくださいよ、
大技をトップロープから攻撃どんどんやっていいから
ものすごいでもしんどい試合になりますよそれ頭から、
はい、
まあまあそういうね、まあ、ことも考えながらやらせていただいて、はい、今日本当嬉しいですそれ。
というわけで今日は、はい、お二人にたっぷりね他のお話もお伺いしたいなと思っています。まあ、CM 中文五郎さんが釈明なさってましたけれども、86歳は、
はい、
どなたでしたっけ、
青芝フック師匠
どんな間違い方やねん、
なんで青芝フック師匠が常に頭の中にあんねんお前は、
なんで自分の師匠と12年間もう喋りかけるのも躊躇するほど緊張する師弟関係を構築してきた、はいはいはいね、師匠の話をするときにこう青芝フックがこの
違うよ、
何があったんや青芝フック師匠
あなたの脳裏の中でどういう
気になってしゃあないわ、何があったんや、
これであったんですよ、お会いしたんです
フック師匠と、
伝説のフック師匠ですよ、
どういうこと関係で、
いやお寺さんの、はい、まあ共通のお知り合いがいてて、はい、でそこのまあ言うたら悲願の法要で、はい、僕も呼んでいただいてて、
またギャラ良かったんや、
うん、ギャラいいんですよ
お寺ですからね、
いいこといいこといいことです、う
ん、はい、で前日にね、
はい、
文五郎君明日よろしくって電話かかってきて、はい、お願いしますって言ったら、あフックさん来るからって言われたんですよ、フックさんってのあるじゃないですか、
なんかね、
僕なかなかすぐには
片手がなんかこうフックになって片足が棒でとかね、
あれだえそんな人うわってなって、うん、青芝フックさんですかって、そうそうよろしくって電話切れたんですよね、ああでも伝説ですやん、
いやまあその漫画撮りよう、
うん、そうですよ、うん、ねノック師匠ね、パンチ師匠、はい、当時パンチですよね、はい、亀山太郎さん、はい、でフック師匠もう残ってはんのはフック師匠だけですから、
はい、
会えるんやってなって、うん、もう嬉しくて嬉しくて、で当日行ったんですけどね、 もう出番もう2時間ぐらい前に行ったんですよ、挨拶せなあかん思って。あ、そっかそっか、伝説ですから、はい、で行ったんですけど来ないんですよ。で僕の出番になっても来ないんですよ。
さすがレジェンドやな、
本当に。でも僕だからそれスタートしなあかんから行くじゃないですか、はい、で15分でいいよって言われたんです、うん、あの会の人には、はいはい、でも15分経っても来ないんですよ、うん、であん時ってめっちゃ地獄なんですよ、ね、
伸ばさなあかん、
伸ばさなあかん、うん、で、はい、ネタ入ってしまうと、はい、僕ら終わりがあるんで、
しかも終わりかけてんのにまだ伸ばさなあかんっていうん
だもんな。そうそうそう、だからもうネタ入らんと、うん、まず15分枕だけ行くじゃないですか、
は
い、
あーそうかそうか。
で15分経っても来ない、20分経っても来ない、うん、でも客だんだん飽きてき始めるんですよね。
まあまあね、枕が長いと
長いから、うん、でおいおいってなってきてるんで、で25分目で来たんですよ。ほんでうわ25分で来たから、でももうネタだけ一応やっぱやらんとギャラいいんで、
はいはいはい、ギャラいい
からね、ギャラいいんだよ、
枕だけで終わりよったら
邪魔やねそれ、いちいち挟ん
でギャラええのに。
で5分だけネタやって、
うん、5分やって
30分で降りたんですよね、
はい。
でその後フック師匠やっぱ出張って、はい、もう漫画トリオの時の話ですよ、
うんうん、
これもやっぱレジェンドですね、
はい。
でも最終最後は円達師匠、
うん、
あの横山円達師匠、円達あちゃこ、
はいはい、
もう言うたら戦時中に慰問行ってた人ですよ、はい、この人の円達師匠の弟子なんですよね。
あ、そうなんですね、フック師匠は。
だからその円達師匠の話も入ってくるんですよ。ほんでも会場ドッカンドッカンで、やっぱそれだけで、
まあ檀家さんは結構年高齢の方が多いんですかね。
あ、
ま
あ、そうですね、してて、もうほぼ知ってはる方なんで、はい、で、まあ、こっからはネタにもなるんですけど、はい、あの終わってね、はい、降りてきはった時に15センチの段差があったんですよ、
う
ん、でこれにつまずきはって
危ない
こけたんですよ、
はい、
で僕のとこにバーンって倒れてきはって、うん、もう僕もだから横にいてたんですぐベルト持って、うんはい、持ったら左腕がね地面つこうと思ったのか、ほんまに飛んできて僕の顎に入ったんですよ。であの人ねめちゃくちゃまだ重いんですよ。86歳なんですけど、はい、筋肉あるし、
鍛えてるんや、
ま、毎日ゴルフ行くぐらいなんで多分、
いや体格ええんや、
体格あと20年死なないですあの人本当に。
106まで、
106まで行くめっちゃ。ほんで顎に入って僕と一緒に倒れたんですよね。
一緒にな かなかない
クロスカウンターみたいな状態だったんや。
で僕が下で、うん、
カウンターで返さなかった。
返す返す返す返す
来たらお前返さなかった
。あらもうほんまにあのしっかり入るってわかります、あの、うん、クラッてなるっていう、はい
は
い
は
い、
脳が揺れるやつね、
なって落ちて、うん、僕が下で向こう怪我なしで僕結構打ったんですよね、はい、
うん、
でもこれほんまネタみたいなこと言いますよ、よく考えてみてくださいね、
うん、
フック師匠にパンチ食らって、うん、ノックダウンなわけですよ、う
ん、
これやっぱ彼岸の時期に揃うんやなと思って、ちょっとほんま。
そんな、どうぞ最後まで言ってください。
ノックとパンチが。
全員漫画トリオ揃ったと思って僕も喜んで、どうこの弱いオチ。
いいと思います。
KBS で番組やろうとしてんのかなって感じしてきたな。
これ奈良の FM ではこの
今まだ喋ってます。
まだ喋ってない。これブラッシュアップしてい
って。なんでブラッシュアップして、これから。
88分チンデー方式で。いろいろ最終的に自分のラジオの完成形
を、ね、何か違うものに変わってくると思います
、最後あの奈良の地域 FM でやると、
やるとで仕上がっていく
こと、それがメイン、
いやほんと食らいましたね、びっくりした。でもあの人ほんまにすっごい体格良くて、で
身長も高いもんね、
身長高い。今番組何やったかな、あの
生からでし
ょ、生から
サンテレビ
ずっと出てはりますもん、
もう一部で話題沸騰の
生からめっちゃ悪いです
から
あの生からア
パのね
社長がキュンって言うんですよ、キュンって。
あの僕見たことない、どのタイミングで言うんですかキュンって。
キュンっていうフレーズがあるって僕見たことないんですけど、この番組で品質単語なんですよ、生からは。
みんな見たことないのそのギャグのように使ってるんですか。
竹内義和先生、
はいはい、そうですね、はいはい、
あの方がもう生からのマニアで、は
い、そうなんすか、
はい、でよく生からの話をなさってて、
はい、お会いした時聞きゃよかったな、この時竹内先生にこの
間
お会いした時に。
あ、あったんですか。
はい、お会いして落語も聞いていただいたんですけど、
生からの話は喜びますよ、その一番喜びますよその。
竹内先生番組には何も関わってないんですか、視聴者としてその面白がってるっていうか。あ、
視聴者として
面白がってるっていう。僕だって小さい頃から見てますからね。
何が
生から。
生から小さい時はないわ。
そんな長いことやってないでしょ。
やってないんですよ。
嘘嘘。20年ぐ
らい。
20年ぐらいやってません。
20年もやってないでしょ生から。今ちょっとディレクターの佐山さんが調べてくれて、
僕でも
31年前。
そうそう、僕だから
マジで
僕九州っすけど、大阪出てきた時あったもん、もうやってた
31年目生から。
そうよ、
だ竹内先生が言い出したのこの何年やんな。だから僕最近始まったから、
僕の方が多分詳しいんちゃうかな、最初の頃から
で。スタイルは変わってない、
変わってない、もう最初から僕すんげえ番組やってんなと思って。
審査員がめっちゃ多いんでしょ。
めっちゃ多い、
20人ぐらいいるっていう審査員が。
あ、そこにこう出ることがまあステータスみたいな感じなのかな。
一般のね、社長みたいな方ももちろん、はい、おられますし、はい、審査員で、うん、で、トップ中のトップにフック師匠がおられるわけですから、
うん、はい、総合司会でしょ、
ずっと。そうです。いや、あの番組ほんま好きなんですけどね。
でも子供心に見ててもなんか違和感は感じたわけやろ、
だから
ざわつく
ざわつく、あの地方の
ざわつく金曜日よりも一番ざわつくのは正真正銘のざわつく、
なんか心がすさむというか、
なんか切なさがあるん
だな。そう、本当古い古い、うん、あの地方でやってる CM をずっと見させられてる感じが、
あ、うん、CM じゃなくてその本番組本体の方 が
多分そういう文五郎さんの、はい、その内心のその生から感、はい、それを感づいたフック師匠のパンチやったと思う、
うん、
生からを舐めんなよ
それはだってもう一番メイン
なほんまに脳みそ揺れましたからねめっちゃ痛かった。うん、
生からの話出したらまた長いもんね。
生からはね、ちょっと
多いからね。
生からの話、
生から出ましょうよ、うん、
あ、それでもあれお金払わなあかんのでしょ。
お金払って出てる
結構な金額ちゃうんすか。
話か仲間いるからね、それは。
あ、そうっすか。
桂ね、サンドリーさんが、
誰か出会ったんですか。
いや、桂サンドリーさんたびたび出てん
の。え、サンドリーさん出てんの。
まあ、ネタにしてるかあんま言われへんやけど、多分本人も福岡八祭の時も喋ってあったよ。もうなんか 何回出たって言ってました。あれ
何回かバレずに出られて
変装して、
バレてないの。
バレてないね。
それはまああのメンバー言ったら失礼やけど
いや、生、いやちょっとサンドさん、うん、その話するためだけここ番組から呼んでほしい。めっちゃおもろい話あると思う
でしょうね、うん、そんなことやってはったんや、うん、普通に出たい
出たい、
はい、であの審査員の一人の社長みたいな方と知り合いなんですよ。
え、お前、はい、もうそっちにもつて作ってんのか
だからちょっと頼んで出してもらおうかな、はあ、バリバリ桂文五郎で
そう、普通に何は歌をちゃんと審査はしてるんですか。歌が上手やからとか、
その社長曰くその全員が上手じゃないらしいんですよ、うん、やっぱあお金やなっていうのもあるらしくてい
や、もうそれはそうでしょうよ、
ね、まあ別にそれはね、
うん、それ何も隠してない、
下手はそれはありますよ、うん、
だからその
お金が介在しても問題ないですよ。そう、選挙とかね、
あれは公
職選挙が適用されるでもないから
ないですよ、
うん、だから全然出れると思いますけどね、うん、うまい下手関係ないんで、
そこそ
どんだけ誰が出してくれるかの話なんで。
なるほどね、はい、スポンサーを探すと。
そうです、
あのね、はい、その文五郎さんが、まあ、念願の生から出演できるかどうかっていうのはあると思うんですが、はい、私もね、はい、あのね、オープニングで、
はい、あ、そう、
ね、弁護士で俳優で文豪のと名乗ってます
けど、
ね、
俳優って言って
俳優って言ってたんですけど、はい、今まで正直5年前に TBS のグッドワイフという、はい、ドラマに3秒だけ出ただけなんですよ。
3秒でエキストラってことですか。
ではなく、エキストラではないんですよ。エキストラではなく、セリフはでもセリフが2秒3秒。
なるほどなるほど。
でも常盤貴子さんが弁護士役で就職活動をしてる、はい、就職活動先の弁護士。
なるほど、
はい、
何やったかな、面接官2として書いてました。
あ、はいはい、
だもう役名もない、はい、役柄だったんですけども、それが5年前で、はい、ついに5年ぶり2度目の、
はい、お、素晴らしい。今回はどんな役どころやったんですか。
今回はね、
聞かせてください、
司法書士役です。
お
同じ修行で、
はいはい、
司法書士役で、はい、でちょっと前に地面師たちを見て、で地面師たちで、はい、ピエール滝さんが、はい、あの元司法書士の、はい、まあ、地面師っていうので、はい、こわもてのやっててド迫力で、はい、でそれを見てちょっとあのなんていうか自分でイメージというかね役作りを、
はいはい、
もう膨らませていったんですけど、で妻が、はい、うちあの司法書士なんですよ。で、ま
あ、
バッジも借りて、
あ、ちゃんとした
のね。向こうは準備してくれないんですか。
準備してくれない。ほんでね、いろいろあのこの番組に出てくれてたあの白羽監督、2回出てくださった白羽監督、はい、映画監督が、はい、の最新作、来年公開なんですけども、はい、道草キッチンという映画で、だからもうものすごい饒舌キャスティングですよ。もうその知ってるから、
はい、
で俳優って名乗ってるから隅田さん出してあげようかみたいなんで、その司法書士役で、でね、それで 僕が出る場面っていうのは、はい、神戸でロケやると。で、何場面か、神戸でロケをやる話で、で、その司法書士に、で、主演女優が中江有里さん。
あ、
おぉ、
はい。中江有里さんと共演したんですよ。
なるほど。ああ、もう、もう、それこそ、ちゃんと。
そう、1対1で、また
。1対
1で。1対1で。ほんで、今回は結構セリフあったんですよ。
へぇー。いいな
ぁ。中江有里さん。
いいな
ぁ。阪神タイガースのね、ファンで。
そうですよね。
はい。はいはい、だから去年か病気で、ね、倒れられて、
はいはい、戻ってこ、まあ、戻ってというか体調戻られてっていうことですよね。
でも阪神の熱烈なファンで、で私もその京都岡田会っていう岡田監督の講演会の理事をやってるから、
は
い、その話を、そうですよ。でこの車の中で2人で待ってるタイミングとかあったから、
はいはい、
話したかったんですけど、でも、はい、やっぱそういう、それはまだ撮影前やから、
はい、
あ、しかもね、はい、5年ぶり2度目の
なんか、常
実キャスティングの弁護士がこう、どうも監督の知り合いらしいなみたいなのがね、それでキャスティングされてるなっていう弁護士が、車で待ってる時にベラベラ、阪神好きらしいっすねとは言えない。
言いにくい、
言いにくい、ね。いや、さん別にそんなね、テレビとかいろいろ出てあるんやから、
そうじゃないですか。そんなこと言えないから、もう僕はもう、台本をね、多分中江さんも、
はい、
こうねスマホで見てはったんですけど、
大体そうですね、
もう今、はい、多分台本を PDF にしてそれを見てると思うんですよ、はいはいはいはい、それなのに僕は5年ぶり2度目の僕が、はい、僕ねタイガースの岡田会の理事やってまんねんも言えへんから、僕もはもうあの大きい本台本をこう広げて付箋つけて、
はいはい
ね、できっと覚えてたんですけど、きっと間違えるやろうから、
はい、
その時にあだからあの車の中でベラベラ喋りやがって思われるのも嫌やから必死で頑張った上で、
まあ、慣れない現場っていうのはね、そうなりますよね、
あの、うん、できひんっていうことにしたかったからね、うん
はい
うん、だからもう必死で見てて全然声かけられなかったんですけど、はい、でその撮影現場っていうのがね、それもまあ司法書士事務所を最初あの、はい、白羽監督あるいはスタッフの方がいろいろ探してたらしいんですよ、うんうん
はい、
探したけどなかなか金曜日のお昼間とかやから、うん、なかなか使わせてくれるとかないと、うん
はい、
でそれで私に相談が来まして、すみださん、あの、司法書士事務所、奥さん司法書士やから、だからお知り合いの司法書士の事務所、だから神戸でご存知ないですかって言われて、はい、で、妻に聞いたら、神戸は知り合いいないなってなって、はいはい、そしたら、その、法律事務所でもいいんですけどね、ってなって、うん、で、僕はあの、同期の弁護士で、神戸で開業してる、
はい、
向井君っているんですよ、はい、随分年下で同期やけども随分早く受かった優秀な弁護士がいて、はいはいはい、あ向井君神戸やわって思って、はい、もうずっと連絡取ってなかったんですけど久しぶりに連絡入れて向井君あの神戸で撮影する映画があって、で僕の知り合いが映画監督 で中江有里さんが主役で事務所をちょっと撮影使わせてもらえへんかなって、
はい、
であ全然いいですよその日ちょっとあの裁判所のウェブ会議とかありますけどそれ終わった後だったら全然いいですよ、はいはい、みたいなんで、で ありがとう言って、うん、であのちなみにでどんな映画ですかって聞いたから、はい、中江有里さんが主人公で、うんはい、中江有里さんが相談する司法書士がいて、
はい、
でその司法書士の事務所という体で向井君の事務所を使わせてほしい、うん、あ全然いいですよとかって、はい、あ中江有里さん来られるんですねとか、はい、もう喜んでみたいな感じ であの僕が相手役って最後まで言えなかったんですよその事前の連絡で。
なるほど、うん、そこも言
わない。そこもだから、あ中江有里さんが来るんやから、いいね、いいまあ、それなりに相手役みたいなこと、多分向井は思ってたんやと思うね。
はいはいはい
はい、
久々に
会
って、事務所貸してくれ
言って。貸してくれ言って、まさか、で、その当日ですよ、はい、あの僕の中江さんがパワー入って行って、はい、で向井君もいて、ずっとなんか、キョロキョロしてるんですよ。はい、まあ、僕と挨拶したというか、司法書士役誰やろみたいな。
待ってるわけや。どんな俳優さんが入ってくるのかい。
はい。
ほんでもう、
ね、楽しみですよね、はい、それ向こうからしたら。
じゃあもう撮影始めますって、はい、この、そのね、向井君の事務所のある部屋、
はい、
相談室を使って、はい、中井さんがパー入っていって、はい、で、僕パーってそれを後追って入っていった時の向井の顔が、はい、お前かいお前かい
って俺の事務所を貸したというコネクションというかそれでキャスティング決まったんやなって思わはったでしょうね向井さんはね。
俺でもええかなと思って
る
それやったら
いろいろあるでしょうね、いろんなものが分かる
思うよ、
やっぱうまいわと思ったでしょうね、あそうやって仕事で作っていくんやなみたいなね。
でもすごかった、その、うん、
どうでしたそのやってみてというか、
やってみて、
はい、
いやもうね 頭には入ってたはずなんですけど、はい、やっぱりこう会話形式で、はい、しかも中井優さんと向かい合って、はい、でこうねこっちの顔を見てこられる当然、はい、で僕も見ながらとかやってると照れくさいし、
まあ、そうですね、
あで標準語になってました完全になぜか
あそれ大阪弁のキャストだったんですか、
ね、設定としてはあの関西弁、そうです、関西でいいはずなんですけど、はい、
まあねそうなるでしょうねやっぱね、
あ出た出た、
俳優やから、
俳優ですから、
俳優業を重ねてるから、
ね、俳優ですからね、
俳優
俳優ならない
、10作ぐらい僕映画出てますしね、
10作も出てる、
はい、まあもちろん自主映画とかも含めてですけど、
ねお芝居も出てるし、僕前見に行かせてもらったけど、いやいや
うそうなんすか、
うまいっすよ太夫さんは、
あそうなんすか、
これからでは
全然知らんかった、
性格俳優としては
、一部ほんま一部細かいところで評価があ
るんですね、
何人かが言ってるだけやけど、
いや
でもなんか全然違いますよねやっぱお芝居ってね、そのセリフね、
今俺が語り出したらかっこ悪いやこれ、
いやいやいや
いやいやいや、でもでも
台本は経験ないですから、
いやなんかね
教えていただきたい、
入ってき方ちゃうよ、そのなんかセリフってこう覚えなあかんって
書いてありますしね、
うん、で例えばこのラジオ一切何も決めずに始めてるじゃないですか、はいはい、セリフのない世界で
めちゃくちゃ饒舌ですよ今日いつも
いつもいつも、
セリフのないあのとこでしか喋ってないから決まら、あそうですね、決められたことをやらなあかんっていうのは、ほんで多分おそらくね台本でテニオファで意味が変わらんかったり、女子が、うん、女子で、ね、意味変わらんかったりとか、なんとかなのだけどみたいな、はい、なんとかなんだけど、うん、でも良かったりすると思うんですけど、はい、それを5年ぶり2回目の僕がいきなりセリフでちょっと簡単にしたりするのはそれはあかんやろっていうの
が、なのだけどがなんだけどぐらいはいいです
よ、いやそれはそれはさすがにしたらあかんっていうの
も、監督としてはものすごく嫌う人もいますよね、
あそうね、
通りにやりなさい、
台本は本当に設計図なんだからその通りやってください、はい、
だからそう、そう、その意識があるから、はい、僕が尾形健やったらね多分なんだけどするけど、
どうして尾形健なんですか
いや本当に
でも台本も持たずに入ってくる人もね現場でいるらしいですからね、そう
そうそう、頭に入って、
はい、だから脳みそが全然違いますよね、俳優さんの脳みそと、うん、これなんか僕もなんか今全く知らんのにお前喋んないと思われてるかもしれないですけど、
でも言ったら落語は結構その通りなわけでしょ、
いやそれも、ね、全然違う、
まあ、一言一句っていう人もいるし、いれば一問もいるしあるし、はい、そうじゃないとこもありますね、
書いてもいいっていう方もいますから、うん、でもそれこそうちね、まあ、さっきから文人の話多いですけど、あの人もドラマ結構出るんですよね、あ、は
いはい、いや出る出る、うん、そうやんな、
でかいドラマ多いんですよ、うん、
ずっと文人師やけどな、
そうそうそうそうそうそう、あの文人なんですよ、
何かを演じるって感じじゃないもんね、うん、
でやっぱ修行中はずっとついててたんですよね、はい、もう1ヶ月東京でそれこそ本読み手伝いとか、
あそうかそうか、うん、いります
ね、泊まってるホテルの中庭で2人でやってたりするんですよ、はいはい、本読みをね、はいはい、でそれで行ってやっぱり大きいところにも出てますけど全然違うなと思いました、うん、だから文鎮も芸の落語はね覚えれるけれども、この相手ありのやつはどうも、
あそうそうそう、
そうか全部自分でこう、うん、いろんな人に何役もやるのが落語やから、
でやってて
人にこういったんこうボールを渡すから、
あれはねほんまに大変、いまだにそのなんか
ちゃうんすか、
ボール投げて信頼、人のことを信頼してないねなって思うんですよ、うん、自分でこうセリフかぶせてごまかしたり多少間違えてもそこでね直して喋れるけど、うんはいはい、セリフってこっちがもう 100% 投げて、
はい、
でちゃんと向こうが返してくれて、はい、僕返すってしなあかんからごまかし効かんので、
あの時だから本読みなんかもね、普段落語は声色あんま使ったらダメなんですよね、うん、女の人やからって言って
演技をするなとね、
演技をするな、
うん、あそうなんですね、
その喋り方とか工夫で十分向こうに分かるから、
はい
う
ん、落語はあくまでおしゃべりなんだ、
そうだから裏声使ったりとかするなっていうのが落語の教えなんです、うんうん、で本読みその通りでやってたんですよ、
はい、
女の人大体多かったんで、うん、女の人普通に読んでたら、はい、お前こらと、あ声を作らない女の子分からん
ちょっとらしい女らしいせい
全然違うやん、
何歌るまんねんなって、
そう
なんでね
えお前この下手くそ言われて、いやいやいやみたいな、あ結構怒られましたよ本読みは、
なんかでも役者の仕事したいしたいとかちょいちょい言うような、
だその時に結構勉強させてもらったんですよ、
うん、
でいろんな結構有名な俳優さんとかにもやっぱ異質じゃないですか、うん、弟子で立ってるだけの人間がおるんで、すっごい声かけていただいて、うん、あドラマってこういう作り方するんやとか、うん、でなんか楽しそうって言ったら失礼かもしれないんですけど、やってみたいなーっていうのはちょっと一回あったんですよね、
うんうん、
でもやっぱ最終的に一度も声はその時もねエキストラっていうわけにもいかず、 なんかその一遍だけでもやってみたいと思ってます。そんな簡単なものともちろん思ってないですけどね。
住田さんってそのなんとか弁護士とかそういった、ね、今までそういう役じゃないですか、
は
い、司法書士とか、はい、全然関係ない役ほんましたいわけでしょ。
関係ない方がやりたいんですよ
ね、 ね、
うん、だからほんまに
言うときましょう。それどういうの
どんなやりたい
だからどっちかってほんまに地面師役みたいな
でも似合うかもしれない。
悪いやつ側もやってみたいでしょうね。
ちょっと怖いとこあるじゃないですか。
いやそう
です。その笑顔です
けど、なんで挨拶こうへんねんやみたいな、よその法律事務所でやりやがって
そういう言い方の方がまだ良かった。さっきの丁寧にちゃんと詰められて怒られるのは怖かったね。
逃げるところがなくなるんで、うん、さすが。だそういうのをやっぱ面白いじゃないですか、画面で出ると。
うん、今回はだから善良な、
あ、善良な
通常の司法書士の役で。
なるほど、まあ一般的なというイメージ通りっていう
感じですね。一般的な、そうなんですよ。
でもそれでも何分ぐらい、
結構だからね、
あるんでしょ。
あの1分以上喋ったかな。だから2人でこう
ワンカットのみですか。
そうです、そうです。
あ、ワンカットの
であの会話をちゃんとするっていう感じでした。
へえ、いいな、
うん、でも分からないです。僕津田寛治さんとそうやってシーン1分ぐらいやらせてもらうやつあって、はい、そこがもう全カットやったことありますからね、
はい、あのね全カットはないんじゃないかな。次の話進めないような
説明帳
の。そうか、だって事務所を紹介してますもんね、場所をね。津田カットないです。
向かいかわいいことするわ、向かい。
そう、こんなかわい
そうな中井ゆりさんの相手役俺やし、その上に使ってもらえへんかった怒りよるわ。
電話久々でしょ。電話久々にかかってきた時に選挙かなんか頼まれるのちゃうかなみたいな。
墨田隆平の浜栗御門の編、令和6年10月9日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。